イズ地域の幸せ漢方。さて続いてのコーナーは地域の幸せ漢方。お客様は地域道薬局赤座地域先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて地域先生、この間までちょっと暖かかったですよね。
そうですよね、今日ここに来る時にすごい寒かったです。
なんかインフルエンザもこの時期とっても流行ってるっていう風に聞きましたけれども。
そうなんです。学校の方でもなんていうかクラス学級閉鎖ですか、たくさんあるみたいで困ってらっしゃるお母さん多かったです
ね。今年は本当ね
ずれて立春を聞いたのに、もう本当に寒くなって皆さん体調ね崩してらっしゃる方が多いと思います。
そうですね、はい、受験生の方々はまだまだこれからもう少し続きますのでね、春はもちろん待ち遠しいですけれども、体調管理にはしっかりと気をつけていただきたいなと思います。
はい、
さあ今月のテーマは、
はい、今月のテーマは冷えですね。
男性の方の冷えっていうのはあんまり耳にしないかなと思いますけれども、実は男性の方も冷えてらっしゃる方多いでしょうね。
そうなんです、冷えというと、女性っていうイメージがあるんですけど、実はこれにも理由があって、女性の方が脂肪が多いからです、で脂肪があるとなぜ冷えるかというと2つ理由があって、脂肪っていうのは熱伝導率って言い方をするとちょっと難しいですけど、熱を通さないんですね。
あらら、
発泡スチロールみたいなイメージです、
でもね、よく昔から肉布団とかって言いますから、
そうそうそうそう、肉布団を上手に使うといいんです、だから肉布団の中にあったかいものを入れるとあったかいままなんです。
もうポッカポカの
湯
たんぽの状態ですよ、
ね、ですところが肉布団の中にアイスクリーム入れたり、冷たいもの入れたらどうでしょう。結構ずっと冷たいんですよね、
夏はいいかもしれませんけどね。
だから肉布団というのは両面あって、あったかいものもし入れたらあったかいままなので肉布団ポカポカなんですけど、冷たいものをよく入れちゃうともう冷えたままで何時間もなりますので、特にぽっちゃりした人は体の中に何を入れるかで体を温めたりぬくめたりすることができます。
よく女性の方特にね、私冷え性なのっていう方多いじゃないですか。
そうなんですよ ね。
だから冷え性の方っていうのは本当長年、もう辛い思いを、重ねてきてらっしゃる方多いと思うんですよね。
そうなんですよね、なんとかこう体質を改善したいと思っても、これなかなかうまくいかないのもので、なぜかというとその人のやっぱり生活習慣が積み重なって冷えを作っています。だからこれはぽっちゃりした人があったかくて、細い人が冷えるっていうそれだけではなくて、やっぱ生活習慣はやっぱり関係していきます。
なるほど、先ほどおっしゃった、食べたものによっても
違いますね、
内面からの、その熱というか、
そうなんです、
それが違ってくるということですね、
あとは体質で言うと、さっきも申し上げたように脂肪の中には血管がないので血流が通らないんです。だから血流が通らないイコール温まりにくいので、脂肪が多い人は温まりにくいですよね。だから筋肉質の人っていうのは熱をこう作りやすいので、やっぱスポーツマンに冷え性が少ないっていうのはそういうところにもあると思います。
そうですか、さあじゃあ、冷え性で困ってらっしゃる方、ぜひしっかりと、
体質を改善をされたらいいと思います、でそもそもなぜ冷えが良くないのかっていうところからお話しさせてもらってよろしいでしょうか。
耳の痛い、
冷えるとですね、簡単に言うと血液循環が悪くなる、なぜそれがいけないのかっていうことなんですけれども、血液循環が悪くなると、もともと血液っていうのは体の栄養素や酸素を、運ぶものですね、それが滞るということはまず代謝が悪くなります、そして2番目、老廃物、あるいは有害物質がだから溜まりやすくなり、血管が詰まりやすくなる。次に、何か体の中に必要のないものが入ってきた時に退治するって言ったら白血球ですよね、この白血球が運ばれにくくなるので さっきお話ししたようにインフルエンザ菌が例えば喉についた、うん、さあ白血球が行って
活動するぞ
そうって言っても白血球届かなければもうどんどん返ってくるわけです。
あらららら。
だから、体温が高くて冷え性じゃなくて血流がいい人の方がインフルエンザにかかりにくいっていうのは、うん、そういざって言った時に白血球さんがその事故現場に駆けつけやすいということです、うん、
なるほどね、うん、救急救命活動を直ちにできるかできないか、はい、
そうなんです、うん、そういうこともありますのでぜひぜひねその冷え性っていうのをできるだけ改善された方がいいと思います。
その改善の仕方ですね、
はい、そうなんですよね。さっきまあ男性の方も、うん、最近は冷え性が多いって言われたけど、はい、その通りで、うん、まあ、ビールとか冬でもたくさん飲まれたり、うん、ストレスや不規則な生活からきちんとエネルギーを得ていない理由なので、うん、男性の方にも、ストレスが溜まりやすくなってくる、溜まって冷え性になってくる。で特に中年太りが加わればですね、うん、先ほどの脂肪という条件も出てきますので同じように男性には冷え性が多くなってきます、
うん、そうですね、はい、まあね、よくビール腹とか聞きますけども、ね、まあ、お腹だけポッコリとこう、ね、はい、されてらっしゃる男性の方もいらっしゃいますよね。
意外に冷え性の方が多いです。顔はポカポカ熱いんですけども冷えがお腹にあるので、うん、冷えと熱がうまくこう交流できていないというような
バランスが悪い状態ですかね、はい、
そういう状態だと思います。で冷えると、まあ、簡単に言うと、うん、その肩こりや頭痛とかが始まりますね。これが第一のシグナルです、はい、でそれが続いていくとだんだんその、血液の滞りから起こるさまざまな内臓疾患に、発展していきます、うん、例えば、消化器系の働きが悪くなるので吐き気とか、うん、はい、それから下痢とかですね胃腸障害が起こったりします、うん、で続いて血液が今度は、上手に作れなくなりますので血液の少なくなってめまいとかですね、うん、耳鳴りも起こってきます。で次に起こるのが、体のエネルギーが減っていくと今度は脳のトラブルですね。あ、脳のトラブルっていうのは一つはその不安感とか、不眠とか、うつとかそういったその精神的な弱りっていうのも実は冷え性から来るというふうに言われています。
なんかどんどんとこう深みにはまるといいますか。
そうなんです。
ねえ、ね、氷河期時代がやってきたみたいなそんな感じですね。
そうなんです。手足が冷えるって皆さんね、うん、可愛く言ってらっしゃいますけど、
うん、そんなもんじゃないですね。そんなないです
よ。そう、その先を思うと本当に早く治してあげたいなというふうに思います、うん、で今中気道が取り組んでいる、まあ、赤ちゃんが欲しい人なんかもそうですね、うん、不妊なんかもそのエネルギーが生成されずに子供を宿す力が生まれないというふうに言います、うん、あと太りやすい人、これ代謝が悪いから太っていくんですけど、うん、これも冷え性になります。から高齢者では手足のしびれとかですね、うん、もうしびれ感とか痛みですね、これも冷えから来るというふうに言われています、うん、あとは今からの季節花粉症です、うん、アレルギー体質も実は冷えが根本にあるというふうに言われています。これは、循環が悪いことによって体内に毒素が残りそこから変質した抗体が作られるからというのが一点、もう一つは酵素の働きっていうのはだいたい40度ぐらい、うん、体がっていうとね一番高いところで、酵素というものは体を守るために威力を発するわけなんですけども、酵素の働きが悪いと花粉というタンパク質を分解できない、うん、ああいったことで、体に対してのトラブルの元になりやすい、うん、というふうに言われています。だからビールを飲んだ次の日とかは花粉症がひどかったりとかあります。
毎日飲んでる方もう分かんないですね。
分からなくなりますねでも本当ビールを例えば何かのトラブルで飲めなくなった、例えばインフルエンザとか風邪をひいた時に飲まなくなると、もう次ならなんか花粉の症状が軽いという人も多いです。
あらら、功を奏した
功を奏したというかそうなんです。
へー、だからその、ま、ある程度食べるものっていうのは本当に体の基本のキーですね、
うん、そうなんですよね。
その1日で分かっちゃうわけですもんね。
1日で分かることも、
ビール飲まないでもね、
すごい楽になると思います、うん、それが つながるとどんどん良くなると思います、うん、 でどうしたらいいかというと、例えば冷え性を治す漢方ってもうありとあらゆるものがあるんですけど、体質に合わせて飲みますが、
が
やっぱり漢方ってなかなかすぐには効かないみたいな感じのとこも、
う
ん、
そうですね、
皆様のご意見たくさんいただきます。
そうですね、まあ、あの長年一緒にこう共に、ね、ここの、ね、冷えを退治していきましょうっていうすごい長いスパンでの計画になりますよね。
そうなんですよ、なかなかね、うん、それ続く方いらっしゃらないんですけど、うんうんうん、もう一発で温まることができる方法があります。
すごい、さすが千雪先生
はい、というのがあの昔からある方法なんですけれども、ええ、あのもぐさって聞いたことありますか？
はいはい、昨日も真田丸で
やってました、
はい、
昔のもぐさっていうのは、うん、よもぎをね、うん、乾燥させて揉んで、
ね、
そうなんです、おじいちゃんおばあちゃんが昔やってたな、はい、みたいな、
あれで跡ついてましたよね、おじいちゃんおばあちゃんたちは、
ちりってなんかこうやってました。でも現代はそんなものではございません。
跡もつかないし、
跡もつかないし、匂いもないし、はい、危険もないんです。今日ちょっともぐ今の現代のもぐさを持ってきてみました、はい、これちょっとご覧ください。
現代のもぐさ、これもぐさですか？
そうなんです。
これもう本当にあの炭のような真っ黒な、
はい、
小さなパイプみたいな感じですね。
そうなんです。
なんて言うんでしょうか、2センチぐらいの黒い塊です、固形物、
はい、これはあのもぐさをですね、炭化ってわかりますか、炭化させたものなんですけど、
手につきます、炭が
ちょっとつきますね黒くなっちゃいます、はい、これは炭化することによって煙が出ないですし、うん、
匂わない、
はい、遠赤外線効果を高めたものになります。それに桂皮、シナモンと松の葉っぱのエキスを染み込ませたものです、
はい、
それに現代風でライターでですね火をつけます、
はい、
で実際に火をつけて、
どのようにして使うんでしょうか、
はい
はい、火をつけました、
火をつけました。でこのように温灸器という手のひらサイズの小さな霧の木でできた、うん、あの容器があります。そこに火をつけたものを差し込んで、うん、そしてパカッとこういうふうに
蓋をすると、
蓋をして、はい、外から触っても火傷をしない安全な機械の中に入れます、うん、でこれを体のその温灸をしたい部分にこう優しく当てていくといいんですね。
あ、なんかもうじんわりと優しい温かさですね。
よかったです。なんかほっとしますよね、うん、この温かさっていうのは。
これあのハンディタイプですので、
はい、
手の行き届く範囲、はい、どこでも自分でできますね。
そうなんです。でもう一つあのこれベルトがついておりまして、
はい、
お腹にこうねベルトをして、あの何か家事をしながらでもできるような形になっています。
ずり落ちないようになってるんですね。
ずり落ちないようになってますね、はい、
あ、私今あのそこまでは考えてなかったんですけど、例えば急に宅配便とかね、どなたかお客様がピンポンって来られてもパッと置けるなって思ったんですけど、
そうパッと置いてもいいですし、あの そのまま、はい、おへそにねつけたままっていう形ですね。で、まあ、さっきもお話ししてたんですけど、はい、じゃあこの温灸器、体をね冷えている人がどこを温めたら一発で温まるかというと、うんうん、おへその上です。そこです、おへその上です。これあの壺で言うと心血という壺になります。
心血、
はい、はい、であのテレビではね、
う
ん、あの
そうそうそう、
回路をどこに貼るかっていうことを紹介されてたんですけど、おへその一番、場所の奥には大動脈といって、うん、親指ぐらいの太い血管があるんですね。でそこの真上をこの遠赤外線効果で温めるんです、
うん、
そうすると体の中を巡っている血液が、まあ、大体そこを通っていきますので、うん、温灸で温められた血液が全身に巡ることになります。たとえ足の先が冷たくとも、おへその心血を温めることで温まった血液が体中に巡るということになります。
なるほどね。これは例えば1日どのくらい、
はい、
すると効果が現れてくるんでしょうか。
そうですね、あのこの一つの温灸が30分使えますので、うん、本当に冷えた人は1日2回していただくのが一番いいと思います。1日1回でもいいんですけれども、30分そうやってやるだけでもう風呂に入ったぐらいもポカポカになります。
いかに冷えてるかっていうのが分かりますね、逆にね。
そうなんです。あの最近あの漢方を 飲みたいという方が来られて、うん、問診と言ってお話を伺うんですね。で、冷えはありますかってお話ししても、うん、いや別に冷えてませんってお答えになる方もいる、うん、でも実際手を握ってみるとちょっと冷たかったりします、うん、でお腹にこの温灸器をつけて例えばお話を30分させていただく間にいや先生すっごい暖かくなってきたとおっしゃるんですね、うん、実際自分では分からなくなってらっしゃるんです、うん、本当に体が温まるっていうのはこのぐらいのことを言うんですよって言うと初めて、はあ、私冷えてましたっていうふうにおっしゃいます。
そうですね、はい、ある意味どの程度が通常の温度というか、はい、体温、まあ、体で感じるねものなのかっていうのは分かりませんよね。なかなか
分からないと思います。まあ病気の時ぐらいじゃないと皆さん体温測られないと思うんですけれども、うんうんうん、今ね、36.5 から37度ぐらいがまあ一番いいとされているんですけど、35度台の方が今非常に増えてるそうです、
うん、それは生活習慣によるものでしょうかね。
そうなんですよね、本当にあの温めてもらいたいなと思います。
こういったあの、ね、体を温めるもの、
はい、
もちろん頼りながら、はい、あとは日々のその口から入れる食事ですけれども、
はい、そういったものはですね、うん、まあ、今皆さんも本当に勉強していらっしゃる方が多いので体を温める食べ物と冷える食べ物ってありますよね。温める食べ物は土の中のものというふうに言われています、土の中で、何ヶ月か力を蓄えたもの、根菜類ですね、しっかり食べてもらうのが一番かなと思いますね。
なるほどね。
あと意外にお肉なんかも温める方になるんですよね、まあ、ラム肉とか羊の肉なんかはすごく温めますよね。そういったものもたまには食べてみられるといいかもしれません。
なかなかない
ですね。ないですよね。
でもついついあのね、カフェインの入った、はい、
ね、そうなんです。コーヒーとかね、
コーヒー紅茶とかね、はい、ついつい飲みがちですけれども、
そうなんです、
はい、
そういったものもあの本当にコーヒーを1日4杯か5杯飲む人が1日1杯に変えるだけでも全然違います。あと小麦粉とお米だったら小麦粉の方が体を冷やします。だから朝パン食をしていらっしゃった方が朝おにぎりに変えられるとか、そうするだけでも全然体の冷え方が違ってくるので、あのめんどくさいなと思われる方は夜の間にちょっとおにぎりを作っておかれて、朝起きたら、まあ、チンしてですね、そして温かいお茶とおにぎりと、そうですね、ゆで卵の一つぐらいでも召し上がると本当にいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、
まあ、そこにプラスしてお味噌汁が入るともっといいですね。
いいですね。なかなか難しいんですけれども、食べ物も一つです。でも本当に早く温めたい時にはぜひこういう東洋のね、知恵といいますか、温灸っていうのもありますのでね、お母様が、とてもお腹の弱いお子さんがいらっしゃった時に夜お腹に当ててあげるといい、あるいは、まあ、おねしょがどうしても治らない時はやっぱ腎が冷えたりしてますので、うつ伏せにお子さんになってもらって、腎油という腎臓の上に、あのね、腎臓の壺の上にこう温めていただくとか、そういったあの冷えを取るだけでも全然お子様の、ホルモンバランスが良くなるし、お薬をたくさん飲むよりも、体にいい、お母様のお手当てっていうのができるんじゃないかなと思います、
はい、いやこれあの、まあね、例えば、はい、ご自分でもできますし、
はい、
まあ、お母様とか奥様とかにやっていただくっていうのもいいかもしれないですね、
はい、そうです。でご主人様がストレスで死にそうになっている時にはそれを例えば耳に当ててあげるといいんですね。
お
で耳っていうのは自律神経のバランスを取るツボがたくさんありますので、
よくあの耳ツボダイエットとかいろいろツボがあるっていうのは皆さんもよくご存知ですよね。
そうなんです。で一番耳にその音灸が効果的なのは不眠とか、まあ、プチうつとかそういった時にですね、ストレスを解放することができます。今ね耳にやってらっしゃいますけど、
あの私たちいつもこうヘッドホンを耳に当てるんですが、これ当てときたい。
ね、当てながら、
あったかい、はい、なんかあのお灸って本当にあの直、まあ、それこそいろいろ改良されてはいますよね。
シールで貼るタイプとか、
シールで貼るとかね。でもこれ本当にじんわりとあったまるなっていうところがすごいですね。
そうなんですよ、本当炭の良さというか、うん、まあ 焼肉おかしいですけれどもその炭火焼き
のホットプレートで焼くよりはね、
焼くよりは美味しいですし、いや、うなぎとかもそう、何でもそのなんていうのが本物っていうか、
なんか七輪で炙った方がね、
そうなんです
確かにね、
はい、だからやっぱり昔ながらのいいものっていうのは便利でいいですけれどもね、うん、ホットプレートもとてもいいと思いますけど、やっぱりこう自分の体に当てる時には、うん、本物を使ってもらいたい。
これはね本当にじんわりときますね。
はい、よかったです、
はい。30分間はこうやってじっくりして、はい、体を休めるというのも一つの、
はい、ね、そうなんです、
一石二鳥かもしれないですね。
そうなんですよね。24時間の中で、うん、一体自分のために使ってる時間は何分あるだろうかって考えていただいた時に、30分、うんうん、自分の健康のために使っていただけたら本当にいいなと思います、
う
ん、
これもうながらでできますよね。テレビ見ながらとか、はい、本読みながらとか。
そうです、そうです、
ね、とても便利だと思いますので、はい、
もうこの良さを、はい、ぜひ地域堂に、はい、来ると体験できますので、
まずは体験していただいて、はい、それからでもいいということですね。
そうです、
はい、いやお灸って本当なんか昔の懐かしいうちもね母が肩こりすごかった人なんで、はい、常にこうお灸を家でやってたっていうイメージもうその見てたんですね。
そうなんですか。
だからこういうのだと、まあ多分腰抜かすかもしれません。
あ、こんなに簡単にできるなんてみたいな、昔
あれだけ大変だったのにっていう。
本当ですよね。そう思います。便利になりましたし、煙もほとんどないですし、非常に安全なので、ぜひ音灸教室っていうのがねあったらいいなと思います。
音灸、そうですね、どこにどのように当てていくかっていうね、 はい、それもなかなかね、
救急箱の中にこれがあって、ええ、下痢って言ったらお母さんがはいここっていう風な形で温めてくれたらいいなと思います。
そうですね、はいはい、いやなんか本当いろいろと改良さ、でも昔ながらのやっぱりその良さっていうのを残しながら生かしながらこういう形に変わってきたっていうのもね、はい、やっぱ昔の方の知恵っていうのはすごいですね。
すごいと思います。
ぜひ皆さんも、冷え性からぜひね、次の冬迎える時には私冷え性ずいぶん軽くなりましたって言っていただきたいですね。
そうです、そうです、もう春は来るけれども、うん、今から来年の冬に向けて、そうですね、そう、本当そう、
いや大事だと思います、
ね、夏もクーラーで冷えるから、
う、ね、そうですね、今本当年中ひょっとすると冷え性で困ってらっしゃる方も多いかもしれませんね、はいはい、ぜひ皆さんね、体をいい方向に、
そうです、
はい、改善できるということですから、諦めずにお互い頑張っていきたいと思います、
はい、
私も冷え性です、はい、ライフイズ地域の幸せ漢方、今日は冷え性についてお話しいただきました。地域道薬局赤座千秋先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。